のびついってプレゼンツ、のびつア
ー。どうも皆さんこんばんは、横目一です。本日はようやく来ました、キャンプに。お相手するのは私、東横名人と、今日もこの方です。
おはようございます。坂本です。
おはようございます。
おはようございます。
来ました、ふもとっぱらという、
そうですね。
キャンプ場。
ようやく前から、ふもとっぱらキャンプ場初めてラジオで紹介したのってだいぶ前ですよね。
うん。
ゆるキャンの前に、おすすめキャンプ場みたいな感じで。
言ってましたね。
はい。
で、その次に長渕の話題になって、あんなところでやるなんて、どうかしてるぜって。
で、ゆるキャンでね、ちょっと、そういうのが取り上げられたりとかして、で、まあ僕も2年ぶりぐらいですよ、ここ来たの。
うん、
いやー、びっくりしましたね。
なんか、
近代的になってて。
受付がドライブスルー
になって。そう、受付がドライブスルーみたいにこうね、車から降りなくてもいいっていう。
うん、
まあ、ドライブスルーって言うほどかっこよくはないんですけど、小屋の中に可愛い女の子一人配置して。
いいですね。キャンプしてくれる女性って。
そう。だいたいね、僕は結構あちこちの高規格のキャンプ場とか、うん、それから無料のキャンプ場とか行ってるんですけど、だいたい本当になんか近所の妙齢のおば様方が、3人、2人とか言いながらお金を取りに来るってパターン多いじゃないですか。
うん、
で、お金渡したら、おばさまの手書きで、スミとか書いたテープをペタってこう、テントに貼られて、なんかこう、ものすごい俗世間を忘れてきたのに、
俗っぽい。
俗っぽいことされるんですけど、
うん、今日の受付のお姉さんも。
お姉さんは可愛いですよね。
うん、
なんか、ゆるキャンっぽい。すごい。
うん、
まあ、目はね、この暑い中ようやるな、お前らみたいな目してるんですけど、
いやでも絶対ね、奥さんなんかこれキャンプなんて嫌っていうじゃないですか。
まあ少なくともこの二人はそうでしょうね。虫嫌いとかそういう感じですから。
写真送るよって言ったらそんなんいいから。
何買ってこいって言われたんですか今日は。
別に何も買ってこい。
吉田うどん買ってこいとか。
いやどう言われてないです。
富士宮の焼きそば買ってこいとか言われたんですか。
とりあえず桃でも買って帰ったらいいかなみたいな。ただこれ、ふもとっぱらって僕山梨と思ってたら、
ああ、はいはいはい。
山梨じゃないんですね。
静岡なんですよ。
ギリギリ静岡なんです
ね。だから、さっきここにふもとっぱらに来る途中、あ、今から富士宮、静岡入りますよって言ったらすぐここなんですよね。
うん、その手前にあれですね、僕が行くのその、ラザウォークって、
はいはい。
ニラ崎の手前の塩崎駅っていうところで僕降りるんですよ。
はい。
で、そこから坂本さん拾ってもらい、このふもとっぱらまで来るんですけど、
うん、
神食い式って、遠いのかなと思ったら、まさに通りましたね。
ほとんど上杭式をずっと
走ってる。ずっと走ってるって感じだったんですね。
はい、上杭式に入って、上杭式を抜けたら、ふもとっぱら。いや、その間に、青木ヶ原がありました。
樹海ね。
樹海がありました。
ろくなところじゃないかって言ったら怒るんですよ、多分。
怒るでしょ。
うん。
でもまあ、いいとこですよね。
上杭式いいですよね。
上杭式いいですよ。綺麗な川もあるし、うん、まあ広い場所もあるし。
ふれあいセンターみたいなも
んね。ふれあいセンターもあるし、本当、日本最大の風評被害の村ですよね。ある意味。
市町村合併で、うん、まあ名前が消えちゃったんだけど、やっぱり痕跡は。
まあもちろんね。
あるし、ただどこに施設があったかっていうのはわかんないんですよね。
まあ、どうなんでしょうね。実際のところはあの施設をまあ潰したんでしょうけど、
うん、
その後森に帰ってんのかな。ナウシカみたいになって
る
のかな。
ナウシカみたいになるの。
うん。
前まで不快だったのに。
そうそうそう。そんな感じになってんのか、もしくは空き地としてまた牧場とかに使ってるのか、よくわかんないですよ。
まあ、サリンプラントなんで、これ、サモさんひどいこと言ってて。
いや、ひどくないでしょ。
あのまま、エヌキでどっかの化学工場買ったらよかったん。
いや、使えそうやったじゃないですか。あ、これの工場とかみんな。
エアゾールとか、
そういうのも。そうまあ、なんでもいいですけど。
うん。
居抜きでもらえるんだったら、うち使いましょうかっていうとこないかな。
神食い式印とかって。
まあ、その印はいらないですけど。うん、
不謹慎だって。
うん。殺虫剤とか。不謹慎。まあまあ、でも。
いや、でも、いいとこですよね。
いいとこですよ。
オウム、いいとこを見つけてたんですよね。まあ、修行団体って、富士山のふもとに。
まあまあまあ、もちろんね。
ですけど、
ね。この見延界隈とか結構多いですから、そういうの。でも、あの人らって経営の才能そんなないじゃないですか、オウムの方って。
ヒゲの才能、いや、でも、マハポーシャとか、
だから潰れてるじゃないですか、みんな、マハポーシャとか。
マハポーシャってどいつまであったんですか？あの事件の前後ら辺はまだあったでしょ、確か。
あった。だから、あの頃、日本橋、恵比寿に降りると、必ずあの、象の帽子かぶってたじゃないですか。うんうん、いつまであったかな、
やっぱり、94年。
ちょっと、オウム怪しいぞって思い始めた頃からもいなくなりましたよね。
うん、
まあ、あの頃はすでにマハポーシャがあったかどうかも僕覚えてないんですよ。
でも、マハポーシャって言葉はね。
そう。
確かに、あ、安いパソコンなんだっていう認識だった。ちょっ
とね。あんで、あの中身見たら、あの、安いパーツと高いパーツをうまいこと混ぜて、うん、一見性能良さそうに見せるっていう。
商売上手じゃないんです
か？いや、だからうまいこと作ってるなっていうパソコンやったんですよ。うんうん、で、ちょうど僕その頃、友達にオウム真理教の信者の方がいて。
友達にね。
うん。
はいはいはい。
あの、協定所で働いてたアルバイトしてた時に、
うん、警備員ね、
あの、同じチームでこう、ポストを回るもう一人のやつが、
うん、
オウム真理教のやつだったんですよ、うん。で、その頃はまだ、もちろんそんな暴力的なイメージはそんなになくて。
まあ、ヨガと。
いや、どっちかっていうと、あの原理研とか、
うん、
まあ、統一教会とかいっぱいあったじゃないですか、大学の中に変なやつが、
うん、今でもありますけどね。
だからそういうな一派の一つ、
うんうん、
ちょっと変な、
うん、
でもまあそこまで危ないやつとは思ってなかったんで、うん、一回だけ部屋に行ったことあるんですけど、
うん、
なんか味のついてない白菜の煮込んだやつを
味のついてない白菜の煮込んだ、
なんか白菜をそのまま煮込んで何も入ってないやつ、それだけなんですよ、
うん、
で何これって言ったら、オウム食、
なんか面白くて聞いたことある
って言われましたよ。食べるって言われて食べたけど、
うん、
味のついてない白菜でした。
だしの素でも入れてたら
いや多分ついてるんでしょうけど、塩とか多少は、うん、でもほら濃い味で育ってるから、
うん、
味ないんですよね。いやでもまあ変わってましたよね、
うん、
まあその頃でもすでに変わってたんですけど、で、まあまあ、あの、何してんのっていう、家でいろいろ話聞いてたら、まあ、ヨガ、
うん。
本当に真面目にヨガやってました。いやもう本当に普通にヨガやってて。だから、俺の中のイメージでは、大学に入ってから、あの、先輩の部屋に連れて行かされて、目の前で突然洗剤で10円洗い始めた先輩がいたんですけど、
は
アムエビジネスって知ってるかお前みたいなこと言って
る。
そっちの方面の先輩の方がやばいぐらいでしたよ。
うん。いや、でも、洗剤で10円玉って別に酢酸入ってたらそうやって磨けるから。
さあ、それはね、
うん、
それはね、後から思えばそうですけど、うん、みんな、皆さんしはってたんですよ、その頃の。
ほら、横汁でしょ？
そう。
品質はいいんだよ。
うん、
みんな怪しむけどね。
うん。それも高いけどね、うん、っていう。
でも品質はいいんだよ。
そうそう。まあ、だから、そういうのもいっぱいいた。じゃないですか、大学の中で、はいはい、大学の中であの頃群雄割拠っていうか、
まあまあまあ、
戦国時代だったでしょ、
まあ、まあまあ統一教会系と、
まあそういうオウム系原理系みたいなやつとかと、うん、ほんでそういうなんかそのねマルチビジネスというか、うん、ほんでもちろん先輩に誘われて行かなあかんアルバイトみたいなのもあるじゃないですか、うん、現場に1日3000ぐらいしかもらえないのに、
うん、
ほんでなんか無理やり先輩に連れて行かされたら大阪城ホールでひたすら椅子を組み立てるみたいなやつとか、
そうですね、イベントスタッフって言うとそういう、ね、
そうそういう、もう大学の中にありとあらゆるビジネスがいっぱいあったんで、うん、オウム真理教っていうともうそれほどまだその時は変に思ってなかったんですよね。
89年とか、
そうそう、ね、まだね
平成になるかな、
まだちょっと阪神優勝して浮かれてる、
ああその残りが
残りがみたいな感じがあって、でしかもちょっとテレビ局とかマスコミとかもそのいじって楽しいおっさんみたいなイメージもあったじゃないですか、
うん、
浅田翔子、まあ俺らもその突っ込んでましたけど、
うん、
プールの中で溺れてるやんみたいな突っ込んでましたけど、まあそういうのがあったんで、本当にあのオウム真理教やってんねんっていう友達とも普通に付き合ってたんですよ。ほんで別に勧誘もしてこなかったんですよ、うん、それは勧誘の度合いで言うたら創価学会の友達の方がすごかったですからね。やたら会合来い会合来いって言ってましたから。
結局その友達はどうなったんですか？
いや、みんな行方不明。
あら、不動産屋に続いて
そうそういや、あの創価学会の友達は今でもあのフェイスブックで輝いてますよ。
輝いてるんですね。
サックス吹きながら。
あ、例の人は、
そうそう、学会なんですよ。
なるほど、なるほど。
相変わらず輝いてるんですけど。
うん、
オウム真理教の子はどこ行ったか分かんないですね。
なるほど。
そのうち出家するとはその頃言ってましたけどね。
まあそんなね、
うん、
風光明媚な神食い式を得て僕らこの太ももとっ腹に来てるんですよ、
う
ん、
そう
で、
まあね、
うん、
まあ自分で言うのもなんですけど、
はい、
似つかわしくない。
何が？
おっさん二人のこの格好が。
何に似つかわ
しくない？ふもとっぱらに。
え、そうなの？キャンプってこんなもんじゃないの？
いや、
いや、もう、あ、もっと色、原色系の、
もうちょっと服あるでしょ？
アウトドアっぽい服を、
うん。
あ、そう。
ユニコロやん。
いやいや、一応これ LLB なんですけど。
あ、ほんまに？
マジで。
ごめん、
下はユニクロ、
ユニクロ。ユニクロは俺やった
わ。ユニクロ、ユニクロ。うん。
僕はあれですよ、ノースフェイスのこのズボンに。
全然分かれへん。絶対分かれへん。それノースフェイスと全然思わなかった。
でしょ？
うん。
でもそうなんですよ。
いや、やったらね、坂本さん、うん、今とりあえず、うん、朝の9時に、9時半に待ち合わせして、はい、着いたのが11時ジャストぐらいですよ。そうそ
う。まあ1時間ちょいですね。
ぐらいですよね、うん。で、やっぱキャンプ場に来て、こ、う、れ、ん、行く前から、スノーピークかな。スノーピークかなってやったら言うんですよ。
言ってないです。言ってない。いや言ってませんよ。
いやいやいや。だから、
うん、
まあこのね、今、ふもとっぱらってやっぱりでかいんですよ。でも、
で
かい。思ったよりももっとでかいかなと思った。
何その陸上自衛隊の演習場みたいな。
そうそう。あれぐらいがふもとっぱらなのかなと思ったけど、うん、ああ、案外先見えるじゃんみたいな。
ああ、だから名人は普通のキャンプ場に行ったことない、
うん。そうそう。
普通のキャンプ場に行ったことがないからでしょ。
そうですよね。
普通のキャンプ場ってね、ほんま狭いですよ、
うん、
駐車場みたい
で結構やっぱりこれが夕方にまでなってくると難民キャンプみたいになるよ。
いやこれはね僕が今まで来た中で一番混んでるふもとっぱらなんですけど、うん、これまだ昼でしょ
う、うん、
これからまだ増えてきますし、あそこで今コールマンのタープ立ててますやん、
はいはいはい、
全く同じやつを、
はい、
ああいう同じ同じジャンルの人らが周り増えてくるのはいいですよね。できるだけ周りコールマンのところに建てようと思ったんですよ。
陣取り合戦みたいな。
そうそうそう。だからこのね、こっち、明治の後ろに。
いいじゃないですか。スノーピークとスノーピークに挟んでもらったら、スノーピークになるんでしょ。
ならないですよ。そんなオセロみたいな、そういうルールにはなってないんで、どっちかというと、そのスノーピークとスノーピークの間に入ると、スノーピークの人から、警官が、みたいなこと言われる。
じゃあね、
うん、
ずっと坂本さん聞きたかったんですよ。そんなにスノーピークを、
うん、
坂浦、そんな坂浦、
坂浦みたいに恨んではないですよ。恨んではない。
いや、でも、
うん、
なんか分かった。確かにタープをね、うん、今、テントはまだ建ててないんですよ。
うん、
まずタープが一番建てるのが大変だから、
うん、
タープを建てたんですよ。
しかも、このタープは、
うん、
まあ、コールマンの、ね、写真で見れるかどうか分かんないんですけど、うん、一番初心者向きと言われてる、
うん、
ポールガーの日本のタイプのやつなんですよ。
これが難しくない。
難しくないです。
え、じゃあ、スノーピークのタープは、
とか、ポール一本じゃないですか、みんな。
ポール一本なの？
そう。だって、ポール一本の方が綺麗でしょ。まあ、コールマンがって基本ポールは一本ですよ。
ポール一本で、
うん、
どうやってタープは自立するんですか？
だから、両方に二本ずつ紐を引っ張ってるじゃないですか。
うん。
ほんで、こう、
バランス。
逆ハの字型にこう、綺麗に。
あ、で、いけるんだ。
いきます、いきます。まあ、一人で立てるのはなかなか大変ですけど。
これ、どんくさい人用のやつ。
これ、どんくさい人用のやつ。で、立てやすいでしょ。
いやいや、で、いや、見やすいですね。うん、反対側にスノーピークのタープがあって、
うんうん、
まあ、確かに。
ムササビ型のね、かっこいいやつが周りにありますよ。
ね、いや、見ているんですけど、
うん、
タープって、基本、覆い隠すのが目的でしょ、
うん、そうですよ。
でもスノーピークのタープって、
うん、あれはたまたまそういう大きさ
だ。いやいや、で、
うん、
普通はこう覆い隠さないとダメだけど、
うん、
なんて言ったらいいの、こうちょっと芸術的なオブジェみたいな形になってるじゃないですか。こうクイッて、
こう本当に綺麗な客船
じゃなくて、
うん、逆に
上がってるじゃないですか。覆い隠してないでしょあれって。
そう聞いてきてよ。
いやいや、これってタープの意味。まあまあまあまあ。
今のキャンプ場は、うん、そのテントの周りにこう、風車みたいなのいっぱいつけたりとか。
何それ、子連れ狼のパリ高の
姿
さみたいな。
え、毎年春とか秋にキャンプスタイルみたいなおしゃれな本がいっぱい出てるでしょ。
出てるんだ、
うん。
本屋にね。
そう。ほんで自分のキャンプのそのテント周りはこんなふうなデザインをしますと。
はあ。
だから椅子一つでもこんなんじゃないですよ。まあ、椅子ももちろん
コールマン。いや、立派ですよ、これコールマンの椅子。
いや、もっといいのがあるんです。
めっちゃ快適じゃないですか、普段のエスティマも快適だけど、うん、これも大概快適ですよ。僕のあの、試写室、この前撮った試写室に比べたら。
まあね。
うん。
もうこの目の前のこのサウスフィールドのこの机といいね。
サウスフィールド？
はい。
これまたコールマンじゃないん
ですか？これはね、サウスフィールドっていう、まあコールマンよりもさらに。
うん。落ちる。
まあコーナンで売ってますから。
コーナン。じゃあ、ロゴスとコールマンの間みたいな。
いや、ロゴスの方が今上じゃないですか。
そうなの？うん。ロゴスってそんなに地位上がったの？
ちょっとね。
あ、そうなんだ。
はい。まあだから、ちょっとおしゃれじゃないですか、最近のロゴスのテーブルって。
まあ、ロゴスのロゴは結構良さげに見えます、
ね。良さげでしょ、
うん、
パッと見たら、え、これカナダ製かなってちょっと
感じ。あ、思った。だって、あの、メープル
の。メープルのあれだね。カエデの葉っぱみたいなのがあるからね。うん、こうやり方がちょっとあの、半島っぽいけど。
そういうこと？
いや、違う。
そうなの？
ロゴスって大阪のメーカーでしょ？
大阪は多分東成だったと思いますよ。
ですよね。
うん。ゴイチインターナショナルっていう会社だったと思いますよ。
いいんです、サウスフィールドで。
うん。なるほど。
そう。ロゴスのこのローテーブルとサウスフィールドのテーブルとユニフレームの焚き火台でいいじゃないですか。
ユニフレームの焚き火台は唯一、うん、スノーピークなんですね。
いや、スノーピークなんですね。スノーピークじゃなくて、うん、スノーピークの人も使うぐらいようできてるって話
です。あ、そういうことなんだ。うん、いや、坂本さん、これだけは認めざるを得ないよって言ったから、うん、スノーピークのやつ買ったんだじゃなくて、うん、ユニフレームのこの焚き火台は、はい、スノーピークの人も、
うん、まあ、
これ
は。ようできてますね。ね、そう。ユニフレーム、スノーピークの人でもやっぱりユニフレームの、うん、焚き火テーブルとこの焚き火台はようできてるねっていう。
うん。うん、キャンプって大変ですね。
大変なんですよ。もう、あのね、普通、うん、まあ、ここは、ふもとっぱらって、庶民的で広いから、うん、周りのことなんか一切気にしてないですけど、うん、ほんまに高規格のキャンプ場に行くっていうのは、着物着て祇園に行くようなもんですからね。
え？それ怖い。めちゃ
え？帯？その帯って、みたいなことを言われかねないじゃないですか。いや、勝手に思ってるだけですよ、僕は。実際言われたことないですけど。
そんなに、マウンティングいっぱいするんですか？うん、
いや、しないですけどね。普通はしないんですけど、うん、しないんですけど、勝手に思っちゃうんですよね。
それはね、うん、心がやましいところがあるからですよ。
どこら辺に？
ね、多分それって、ちょっとこれ欲しいなっていうのあるでしょ？多分、そういう、ああいうね、ゼビオとか、工事酸素とか行った時に。
ありますよ。
確かに、うん、僕もよくわからないけど、なんか、あ、これ、このアウトドアグッズいいなと思ったら、スノーピークって書いてあるみたいな。
焚き火台があって、このユニフレームの焚き台、ようできてます、
うん。
壊れないし。ほんとようできてるんですけど、まあ、これ言うたら、何千円かのもんじゃないですか。うん、スノーピークの焚き火台ってね、
うん、
4万ぐらいするんですよ。
ええ。
3万とか4万とかするんですよ、ほんまに普通に。
まあ、それがブランド力、なんですかね。
まあ、そうなんでしょうね。うん、ある意味すごいですよね、やっぱり。
いやでも本当にこうチュンチュンチュンチュン今聞こえますよね。
まあいいとこです
よ。いいとこですよね。
うん。まあこのタープがスノーピークならね。
いや。
多分通る風ももっと爽やかなんじゃないか。
そうなの？
違うかな。
だってあれちょっとそばにいて見てきたいけど、
うん。
ちょっと後で見てきますけど。
いや別に喧嘩振りに行かんでもいい。
いや。へえ、こんななってんな、みたいな。
いや、特にあれはムササビ型のターブで。
なんか意味があるんですか、ムササビ型って。
綺麗。
あ、美しいと。
うん。
まあ言ってましたよ。うん、あの F1 のアラン・プロストも。
うん、
多少、ブサイクで速い車よりも、綺麗な車に乗りたいって。
うん、ガスリーにもそう言ったってください。遅い遅いってずっと言ってるんやから。
いや、まあ気持ちはわからんでもない。
プロロスト、デザインいいじゃないですか。
まあ、
色も綺麗だし。
そんなとこいっぱいあんね。まあまあ、でも。
まあまあ、別にね、僕は本当にキャンプ用品は全くこだわりがないんで、
うん、
その場その場で揃えてきたので、もこの色味もバラバラなんですよ。
そう。
やっぱり、コールマンやったらコールマンで全部コールマンで揃えてはって、統一してるじゃないですか。
緑とベージュ。
そう。
赤。
そう。ただね、コールマンたまにこの椅子もそうなんですけど、うん、変な色出すでしょ？
たまに、よくわかんない、マリメッコとかも、これ、
そうそうそう、
これ本当にマリメッコなの？みたいなやつあるじゃないですか。
この椅子コールマンでしょ？で、タープもコールマンじゃないですか。
うん。
でも合わないっていうね。
それコールマンが商売下手っていうか、デザイナーがよろしくないっていうんじゃないですか。トンマナを合わせれないっていうのは。
まあ確かにそうとも言う。
まあそれがコールマンなんでしょうね。うん、コールマンがコールマンたる。
まあね。
うん。
まあ、その、LINE で揃えてほしいっていうのはきっとあるんでしょうね。うん、何々 LINE みたいな。それを、お前が破ってるだけやって言われるのはそれまでなんですけど、
うん、
コールマンの中にも、高いやつと安いやつがあるんですよ。
うん、
まあまあ、キャンプ場に行ってね、そういう、あの、マウンティングの話は、野暮だから。
いや、まあでもやっぱりそこで人を見るっていうのはあるわけじゃないですか。今、坂本さんはダイハツのタントに乗ってきてるわけです、僕と。
そう、本当はね、フィアット500とかもっとちっちゃいやつが良かったんですよ。
まあそうだったらかっこいいですよね。
そうそうそう、男二人だからね。
男二人でそれでやって、うん、タープも張らずに。
そう。で、直火やって、うん、炎上みたいな。
直火の焚き火してるぞ、こいつら。
そうそうそうそうそう。
まあ、あの、キャンプは、若いものともし昔間以来、あれ、2016年かな確か。
イエス。もっと前でしょ。
2016年ですよ。ああ、2006年です。
そうそうそうそう。
だから、12年ぶり
ですね。
すごいですね。
ま、でも、
うん、
ちょこちょこモンベルもいますよね。あの、緑がモンベルですからね。
うんうんうん、
ちょこちょこというか、一人しかおらんか。モンベルもいいんですけどね。
モンベルは色を。
向こうにもあるな。緑がもうモンベルです。
やっぱりでも、トーン、色のトーンって大事だなと思いますね。
いや、モンベルの緑がなんか。
緑、いや、いいじゃないですか。
いいですよ。
緑も赤っぽいやつもあるし。
ゆるキャンはモンベルですよね。
あ、そうなんですか。
うん。いや、嫌でしょ、ゆるキャンがスノーピークやったら。
どんなにいいバイトしてるんだ。
そうそうそうそうそうそう。
なんか、あの、ソイネリフレみたいなと
か。ゆるキャンの女の子そんなんするわけないでしょ。
山梨に住んでる？
逆に一緒にテント、キャンプしてくれんやったら、
うん、
払えますけどね。
うん、スノーピーク、買ってあげるよ。
そうそうそうそう、なりますけど。いや、でもまあまあ、あの、久しぶりに来ましたけど、やっぱちょっと涼しいですね。最近ほんと暑かったから。
いやー、ほんとにね。
うん。やっぱ湿度ですかね、これは。
あれでも、湿度もあるけど、ちょっとまあ今すごく学校の問題言われてるじゃないですか。もう子供が。
まあお一人あの、ちょっとお亡くなりになったりしたんでね。
まああと一週間耐えれたらよかったんでしょうね。
いやもう早めに夏休み行ってよかったんじゃないの、
今回に関しては、前倒してもよかったんでしょうね、本当は。
そう。
あと一週間、一週間じゃないな。あ、一週間か。
うん。
早ければ。
もう夏休みでしたからね。いや、やっぱり基本どっかでその、気温で、
うん、
だってプールは昔ありましたよね。20何度以下はプール禁止とか。
高化学スモックが出た。
高化学スモックが出た外出るな、みたいな。でも俺らの小さい頃の高化学スモックより今きついでしょ、
うん、
いや、普通に赤旗立てといていいんじゃないの?30。
赤旗ってありましたね。
赤旗が雨で、黄色の旗が高化学スモックやったんですよ、うん、僕らの時はね。
いや、そうそうそうそうそうそう。
だから普通にもうあの33度以上とか32度以上はもう外出るないことで赤旗。
だから、まあでもそうなってくるんじゃないですか、会社とかも。だから学校も今回は水害とかで、
うん、
あの、休校情報を流さないみたいなとかね。
あ、大学とかね。
明確にもう異常気象って分かったら、
うん、
もう来なくていいよって、会社も。会社も一番ずるくて、
うん、
自己判断に任せるよ、みたいな。
言いますよね。
うん、いやいやいやいやいやいやいやいやいやって。
前の日に言われましたよ、僕らも。あの、安全を第一に来てください、みたいな。
その、曖昧な言い方じゃなくて、休みなら休みって言ってくれた方が、
うん、
みんな楽なのにね。
言わないのはなんでなんでしょうね。
責任取りたくないからじゃないですか。あ、全然大したことなかったじゃん、みたいな。
でも大したことない場合はいいんでしょ？
それはそれでよかったねってなったらいいんだけど、
うん、いや、だからまあ、まあ、もちろんね、ちょっとあの、キャンプの話とはそれますけど、うん、まあ今回の、その、豪雨災害では、やっぱ一番よく分かったのが、あの、日本人って逃げろって言われても逃げないんだな。
逃げない。だから、
ね、昔よくあの、もう、まあこれはジョークですけど、うん、船から飛び降りさせるときに、なんて言ったら、飛び降りかって言って、
はいはい、
まあ、例えばイタリア人相手やったら、女の人が飛び込みましたよとか、アメリカ人やったら、飛び込んだらヒーローになれますよって言って、ほんで日本人はみんな逃げましたよとか、なんかそんなんやったじゃないですか。そ
う
そ
う、韓国人なんやったっけ、
日本人が逃げましたよって、なんかそんな感じやったと思う。確かにそうやなって思うんですよ。だから、そういう、なんか考えないといけないですね。
うん。
うん。沈もって言ってくれないとって。
だから、NHK もずるくて、
うん、
命を守る行動っていうのも、極めて会社と同じような言い方じゃないですか。
家におる方が安心かもって思う人もいればね。
そう。それが曖昧だから、
うん、
まあ、それを反省して、津波逃げてって、真っ赤な字で。
怖い。おどろおどろ。
あれは怖いし。
怖いし、おどろおどろし。
なんかもうちょっといい表現でないのかな、とも思いますよね。
だから、逃げてじゃ逃げないっていうのは分かりましたからね。
なんて言ったらいいんだろう。
まあそう、分かってますけど、もう昔から、田んぼ行くなって言ったら行くじゃないですか。
そう。水覗きに行くなって言ったら、川、用水路覗きに行きますから。行くんだな。
ね。もう台風が近づいてきて、高潮が来るよって言ったら、サーフィンで沖に漕ぎ出すやつがいるんだし。
押すなよ絶対に見ないでくださいね絶対に見ないでくださいねって言ったら見るやろ、お前
っていう話ですよね。
だから見るなよ。
難しいね。
どう言えばいいの本当に。だからでも学校のやつでもあんなに本当にひどいことを周知する、そんなにあの水を飲まさないとか精神が、そういやそんなやつおる普通。
まあ確かにツイッターとか見てると、うん、アホな政治家はいるんですよ、いっぱいね。
赤坂自民邸でしたっけ。
いやいや、あれはいいや、別に。
いやいやいや、でも、あげるのは良くないんじゃない
の。そう、あげるのは良くないですね。
それは怒るよ、安倍さんも。
うん。ほんで、なんやったらその自民邸の横に、災害対策本部ってマジックでこう書いとけよかったんや。
ふざけ、いや、どうだろう。それやったらふざけんなよって話になると思う。
いや、だから、まあ、言うたら、大統領みたいにどこでも核のボタン持ってるみたいに。
フットボールね。
必ずあの、もう電話はいつでも取れる状態にしとくと。
よくわからない、多分衛星携帯電話みたいなのあるんでしょ
う
ね。
そう。
うん。
で、ね、まあ、正直に言えばいいじゃないですか。いや、俺役立てへんしって。
確かに。
ふん。
ごめん。責任を取るの僕の仕事で。
そう。命令出すのは俺の仕事じゃないから。で、そもそも自衛隊へのね、あの、要請かって各自治体の長ができるわけでしょ、
うん、で、変に対策本部を立てると、
うん、
またお伺いを立てないとダメになるから、
うん、もう自由に
動きにくいっていうのもある。
そう、もう自由にしてくださいって。
うん、でも、まあ、それでコンビニに商品が届いたって言ったら、
うん、
まあ、コンビニの物流の車を優先し、緊急車両としてやるのは国のが、強権発動したからできたんだよって話。うん、
まあ、炎上もするんですけども、っていうのは。
まあ、難しいな、その辺は。
まあね、でもまあ、まず逃げさせるには、
うん、
いや、もう、自衛隊が出てきて、こう、銃片手に。
逃げろ。
まあ言うたら、寄生獣みたいな感じになっちゃうんですけど、うん、もうそれぐらいしないと、逃げないでしょ。うん、まああのね、次の日あの、テレビで、逃げへんかったお父さんがいましたけど、
うん、
大丈夫しなへんみたいな。
いや
っていう。あんなおっさん一人一人説得してたら、ますます被害増えるじゃないですか。
まあでもそれこそ自己責任、なんでしょうけどね。
でもまあ終わってから、逃げろって言われたけど沈むとは言ってくれないからみたいな。
まあ難しいなあ、もう。
え、でもまあ分かってるんですよね。避難勧告、避難指示、避難命令っていう風に上がっていってるっていうのは、うん、まあまあお前らどやねんって言ったら、まあ確かに俺も寝てましたし、あの日、
うん、
夜中めっちゃ雨降ってる中、山崩れとかね、まあもちろん長野県内でもあちこちひどい土砂崩れとか、川も氾濫は してないですけど、天竜川とかすごかったらしいですし、
うん、
本当は寝ちゃダメなんでしょうけどね。
でも眠たいやん。
眠たい、確かに。
わからん、もう巻き込まれたら、もうそれはその時かなって思わないと、ダメなのかな。
まあでもやっぱり、広島って地盤弱いんですね、
うん、
それだけは分かりました、
前のね。
うん、で高知は俺のイメージでは毎年水害で沈んでるイメージあるんですよ。
四万十とかここまで水切ったよって見せられましたよ。そうそう、この前行った時に。
だから高知とかは水害が結構多いからか知らんけど、水引くのも早いじゃないですか、
うん、
なんか愛媛の方はそうでもないっぽい、やっぱ慣れてないとこなのかな。すご、岡山もすごかったらしい。もう親戚のとこもね、あの目の前の川がちょっと氾濫っぽいことになってましたからね、うん、何年か前もありましたよね、佐用町かどっかで
ありましたね。
ね、ホルモンとかなんかこう、うん、ちょっとお店がなくなったりとかしたりして、だからやっぱりもうそういう国なんですね。
それを繰り返してきた国なん ですよね。
もうだからもう、あの、毎年この豪雨、ゲリラ豪雨とかじゃなくても、これ、普通に雨季なんでしょ、もう。
多分。
もう俺ら小さい頃、よう、ほら、なんか東南アジアの方で雨季になったら村が沈んだりしてましたやん。で、わあすごいな、アジアって、とか思ってたら、それが、
カンボジアと一緒なんです
か？カンボジアとほぼ一緒になってきたわけでしょ。うん、そういうのにやって、もあらかじめ思うしかないですよね、
うん。
で、カンボジアとかベトナムみたいに、あの、昼の4時間は働かないみたいな。
そうなってくるのかなーって、もう、やっぱりそうですよね。サマータイムってやっぱり必要なのかなーって
。いや、もうサマータイムで聞かないでしょ。
うん、どうしたらいいんだ、ほんなら。
もう、それこそ、まあ、夜に働くとか。
うん。夜に働いたら体おかしくなるよ。
だって、ニューヨークとかパリとかって、
うん、
実際、井戸とかあるので言うと北海道ぐらいじゃないですか。
そうそうそうそうそう。
ね。
うん、
だニューヨークってアイススケートやったりしてるぐらいですから。うん、首都は北海道でいいんじゃないの？
いや、大変ですよ。
いや、でも暑いよ。
首都仙台ぐらいとかね。
うん、まあ仙台は昔から言われてますけどね。いや、大阪はもう無理でしょ。
まあ熱帯ですからね、東京も。
だって、この前ちょっと名古屋に行ってちょっと大阪とか行きましたけど、うん、熊ゼミしかいないよ。でも22ゼミとかアブラゼミおらへんで。
出てこれないのかな？
暑すぎて。で、クマゼミが止まってる位置もおかしいんですよ。
うん、
足元ですよ。僕ら小さい頃、クマゼミってなんか木の上の方にいたイメージあったじゃないですか、ミセミとか。うん、もう、普通にあの、目の高さに、しかも、うじゃうじゃいるじゃないですか。
やっぱ変わってきてるんですよね、気候が。
いやー、そう考えると、ふもとっぱらっていいっすよね。
これが夏ですよね。
あの、日陰に入ると、ちょっと涼しくて、うん、サイダー飲んだらいい、ちょうどいいぐらいの。
だから本当にその先生とかがそんなに精神がたるんでるとか、言う、なんで言うのかなって。まあ、高野連は、ね、ある種、
まあビジネス
です。ビジネスで、やってるわけだから、
うん、
だからそこはやって演出装置としての、ね、あの、熱い甲子園が必要なわけじゃないですか。
まあ、それは出てる方も分かってますからね。あの、これに、で、もしかしたら人生変わるかもしれんとか、うん、ヒーローなれるとかいろいろ分かってますし、
うん、
そもそもみんな雨降ったら嫌そうな顔しますからね。持って照れつけろみたいな。
あれはある意味そうですよ、本当に。
そうそうそう。あれはもう舞台装置なんで、まあいいんですけど。
うん、でも普通の学校とか、それは、
いや、でも、どうなんでしょうね。あの、授業中にうちは仰ぐのを、俺らの小学校では、先生が許可する5分間だけやったんですけど、
うん、え、そんな、
下敷きでバタバタ仰いでたら、怒られて、うん、あの、授業の始めの5分間だけは、よし、みんな仰いでいいぞ。バタバタバタバタバタ。ほんで、水分は、あの、休み時間だけとか、
うん、
そういう感じの小学校でしたけど、まあ、あの頃はまだそんなに暑くなかったからね。
うん、
今は自由でいいんじゃないの？
だって先生自体も辛くないですか？
先生は職員室にクーラー入ってますからね。
でも1時間ずっと喋りっぱなしでやると辛くない？だって普通社会人って机の上にペットボトルのお茶とかバンと置いてるじゃないですか。
置いてる。
でしょ？
置いてます。あの、蓋付きのやつでないとダメですけど。
でしょ、うん、でも学校の先生って偉いね、そう考えると。
そうですね。
うん。
それはちょっと走らせたくなりますよね。
うん。俺も苦労してるんだから。
うん。
ってことなのか。
うん。まあ、最近はプールサイドの見学とかね。
うん。
部活で学校舎の周り10周走らせたことが大問題になったりとか。
整理で休んでる女の子に。
うん。
ひどいですね、でもね。
でも昔からそうですもんね。
な
んかもうプールっていらんような気してきましたね。あいつらもちょっと目離したらブロック塀が崩れるし。なんかもう体調悪なったらの灼熱の熱いコンクリートの上で座らされて2時間見とけみたいな。なんかもう拷問部屋みたいになってるじゃないですか、プールって。
そうなってきたら、いや、だってそうなってきたら普通公園で球技できないとかと同じようになっちゃいますよ。学校でプールがないなんて。
でもプールって年間使うのって2週間ぐらいですよ。
夏2週間ってことないでしょ、1ヶ月ぐらい使ってます
よ。夏休みの前後でしょ。
夏休みの水泳のクラスあるじゃないですか。
ありましたっけ？
あったあった。
基本的に学校のプールってさ、
うん、
消防の時のような水ためでしょ、あれ。
そうなの？
うん、なんかの時のために。だから、別に泳がせる必要ないんですよ。
じゃあいいのか。
いいでしょ。っていうか、屋根つけたれって話ですよね。
まあね。
うん。
じゃあみんな西武ドームみたいな形になったりするの？
いや、もうこんなに、もう簡単なトタン屋根みたいなんでいいんで。
うん。まあね、いろいろ盗撮するやつも出てきたりしてるみたいですから。
まあやっぱ、まあ、お金ですかね、やっぱり。文部省の予算が厳しいから。文科省か、今は。なんでこんなにあの学校にお金が回らなくなったんですかね。
いや。
誰が悪いの？やっぱり安倍？
いや、安倍が悪い。
やっぱ安倍が悪いんですか。そうか。
そうか、ですよ。
安倍ね。うん、いや。
うん。パンの移動販売です。
あ、パンの
移動販売。パンの移動販売。
はい、
ありがとうございます。
ます、
大丈夫です。
あ、大丈夫です。すいません。なるほど。キャンプ場にこう大きいから、
うん、
パンを売りに来てくれるんですね。
あ、
なるほどね。
これはやっぱりいくらか払うんですかね。
いや、
そば代を
払わないんじゃないですか。
払ってないのかな。
入場料とかももしかしたら払うかも。うん、いや、まあそう、わかんないですけどね。
いや、それによっていろんなやつ来るじゃないですか。ピザーラとかも来るかもしれないし。
確かに。
まあでも来ないけど。
まあ、もちろん、キャンプ場のオーナーの知り合いとか、うん、まあまあまあ、そういうのももちろんあるでしょうけど、まあ、ね、その、お客さんにが便利だからっていうので許してるのか、まあこれも賛否両論あるでしょうけどね。
なるほど。
俺は全然いいと思いますけど。うん。
うん、まあ、ということで、まあ、今日はね、冒頭のこの話しちゃいましたけど。
うん。まあ、とりあえず、ふもとっぱらなんで、明日の昼ぐらいまでいると思うんで、
は
い、
そうですね。
まあ、これ上がった頃にはもういないんですけど。
当然いないんです
けど。当然いないんですけど、まあ、でも。
まあね、一旦タープ張って、
うん。
で、これからちょっと。ここから先、いろいろやっていくと、またもう体力消耗するんで、
うん。
一旦撮ってみようよっていうので。
そう。まあ、でもやっぱ灼熱地獄の車の中で撮るよりはちょっと気持ちがいい。
まあいいですね、やっぱりね。
あと声のあの感じもいいですよね。
おそらく。
ちょっと鳥の声も聞こえますけど。
うん、
そんなにあの、こもるわけでもなく。
まあ、ということでね、まああの、ふもとっぱらシリーズがこれから多分6週間か。
そんなに。
6週間ぐらいは続くかもしれないし。
6週間続くっていうことは今から6回分撮るって言ってることを。
30分6回取りゃいいでしょ。
30分やったらよ。30分やったらよ。30分なることないじゃない
ですか。30分に収まるように頑張ってるんですよ、今。
あ、そういうこと
です。とりあえず。
もうサインとか決めてください、ほんだら。そうそうそう。そういう、そういう感じのサイン決めてくれないと。
でね。
うん。
ということで、買い出しにそろそろ行ってみたいなと思うんですけど。
その前にテント張らないといけない。
そうですね。
うん。
それでは皆さんおやすみなさい。
さよなら。